こんばんは。ラジオどこへカエルさんです。今日は8月28日になったところですね。つい最近ですけど、雑誌のユリイカで、浜口竜介監督特集が出て、で僕も20枚ほど原稿を書いてるんです。でハッピーアワーのその音について書いたんですけど、まあハッピーアワーという映画は本当にいろいろ考えることがある映画で、三浦哲也さんはもうこの映画について一冊本を書いちゃったってぐらいで、一冊書いたのにも今度のユリイカでもすごい、三浦さん大活躍で、本当にこの映画は組めども尽きないんだなって気がするんですけども、まあ僕も実は、今回の原稿で書かなかったけど大事なことをいくつか積み残してて、まあいつか書くぞって思ってるんだけど、でも今回原稿書くのに結構頭使ったんですね。で頭使うとちょっとなんていうかな、自分の考えたことの肩に乗る、よく巨人の肩に乗るって言うけどね、巨人の肩の上に自分の考えたことがちょっと肩パッドがついて、その肩パッドの上に乗るともう少しこう遠くが見えるんですよね。でだからいつか書こうなんて言ってるより先に今ちょっと吹き込めるだけ吹き込んどこうと思うんですね、思いついたこと。でもちろんこれハッピーアワーのネタバレは全開でやるので、ハッピーアワー見てない人は見てから聞いたらいいと思います。それで僕がハッピーアワーでとりわけ好きなシーンって2つあるんですけど、それは2つとも人がこうふわーっとこう別れかけてまた並ぶっていう場面なんです。でその2つのことを、その2つがなぜ好きかっていうのをちゃんと説明すれば、今回僕の言いたいことっていうのは多分言い尽くせると思うんですけど、だからそれを説明したいんですが、まず1つ目は、その純と桜子が歩く場面ですね。最初に桜子のところに純から電話がかかってきて、その翌日がワークショップの日ですね。で、純と桜子は神戸駅で、 JR 神戸駅で待ち合わすんですね。で神戸の街ご存知の人は分かると思うんですけど、 JR 神戸駅の、南側、要するに港側ですね。で結構歩道橋が、ぐるぐるぐるぐるってこうその広場を囲むように張り巡らされてて、ちょっと地上から直接も行けないことはないけど、その歩道橋を通って、どっかで降りてその港のいろんな場所に行くっていう感じなんですよね。で純と桜子もそうするんですよ。おそらくね、 JR で待ち合わせてて、 JR かな、僕JR じゃないかもしんない、あの駅は JR だっけ、違う駅かもしんない、ごめんなさい。まあとにかく待ち合わせてて、でその歩き出すんですけど、歩き出してから そこが僕すごい気になるシーンなんですけど、まあ昨日突然電話してくれたからって桜子がちょっとその昨日の電話のことも言うんですよね。で純はもう、自分の言いたいことを言ったから割とこうサバサバしてるようでもあるけど、ちょっと戸惑ってるようでもある。で、純と桜子が話しながら歩道橋を歩いてるんですけど、ちょっとそこがね、なんていうのかな、ちょっとこう最初に見た印象ですよ、最初に見た印象だとちょっとこうわさわさしてるな、落ち着かないなって感じなんですね、そのシーン。 で、落ち着かないなっていう感じがしたら、そこで、少なくとも僕はそこであって思ったんですけど、皆さんも多分あって思ったんじゃないかと思うんですが、なぜか、純が、歩道橋を降りる場所を間違えると言ったらいいのかな。とにかく純があるところで歩道橋を降りようとするんですよ。そしたら、あ、こっちじゃないみたいな感じで、降りかけて、桜子の方にくっついていくんですね。まあ、つまり、純は一瞬、なんかここで、こう、変調してるんですよ。なんか変なんですよね。後でもっとこの変な感じっていうのは顕在化します。それは、桜子と純が、プラットフォームで、帰りに、立ってる時に純が急にへたり込んじゃうっていうシーンがあって、こっちの方はすごくもう、へたり込んじゃうんで、明らかにおかしい。そして、後で分かるんだけど、どうも、純は、妊娠してるらしいというところがある。だから、後になってみれば、どうもこの歩道橋の変調、要するにその歩道橋で純が一瞬降り場所を間違えるって言ったらいいのかな、こう、あれあれって思う。しかも、桜子はなんか純が、こう降り場所を間違えるのにそんなに立ち止まらないんですね。普通にこうヒューヒュースーッと歩いてって、純がちょっとあたふたあたふたとこう速度を速めてついていくみたいになるんですよ。で、このシーンがね、僕すんごく気になって、で、しかもいいシーンだなと思った。で、なんでいいシーンに感じるかっていうと、それまでなんかこう落ち着かないわさわさわさわさした感じだった2人が、その純が歩道橋を降り間違えそうになるっていうのをきっかけに、急に言葉が親密になるんですね。そこからなんかどんなセリフだっけな、こう要するに桜子が4人、純が実は今、離婚協議に入ってて、夫ともうえらいことになってるっていう、まあ、ことを多分言ったんでしょうね。で、その電話で純が今そんな風になってるっていうことを桜子は聞くわけですけども、もう2人、このハッピーアワーは4人の女性が、4人の女友達が主人公ですけど、純と桜子は、もうその純のトラブルというか今の状況を共有してるけど、後の2人、あかりとふみっていう後の2人に、桜子はどうやって自分伝えたらいいのか、それとも黙ってたらいいのかっていうのはこう苦しくて、ちょっとうーってなってる。そうすると、歩道橋を降り方をちょっとあらららっとこう、間違えたような感じがした純が、桜子がそうしたいと思ったら全部伝えて、で、そうしたいと思ったらっていうのは、桜子が、他の2人にも伝えたいと思ったら全部伝えてって言うんですよね。で、桜子は、そんな言えんよっていうふうに言うんですけど、そこで何て言うんだろう、表面的には相変わらず桜子も純もこうまだそのお互いだけがこう共有してる秘密に対してどうこれから立ち向かったらいいのかとか、どういう態度で他の2人と接したらいいのか考えあぐねてる。だけどその歩道橋を降り間違えた後ね、明らかに2人のその話のトーンが親密になるんですよ。こうその前のその駅から歩道橋を歩いてくる時の落ち着かない感じがちょっとふっと変わって、なんかこう親密になる。で、しかも決定的なのは、その2人が何て言うんだろうな、さっきこうふと歩道橋で別れかけたあの小さなトラブルを回復するかのように、まあ純の方がですね、桜子の腕を取ってこうピタッとくっついて、 なんか私を離さないでみたいな感じで笑いながらね歩くんですね。でこの2人は、ここからそこから歩道橋を降りて生糸会館っていう港の方にある会館に行くんです。このシーンなんで今のように感じるのかっていうことですよね、問題は。つまり駅からあるとこまでちょっとなんかよそよそしいっていうか、こううまくいってない、うまくいってない感じがしたのに、純が歩道橋を折り間違えてからあとやけに声が親密な気がしたんです、なぜか。でそれは僕2回目に見た時に、ああそうかって分かったんですね。とても簡単に言うと、その純が歩道橋を折り間違える直前まで音と絵が合ってないんですよ。つまり違う音と絵が組み合わされてる。で、ここからは僕の推測なんですけど、その歩道橋を折り間違えかけて、純が桜子に追いついた後はピタッと合ってるんですね。で、ここで重要なのは、その純が歩道橋を折り間違えるときに実はカットが入ってるんです。カットが入ってるということは、それ以前とそれ以降は違うショットなんですよ。でカメラはそれまでは歩道橋の結構遠くの方から2人を狙ってるんですけど、その順が折り間違えるところでちょっと2人に寄ったところから撮ってるんだな。そこであれあれって思うんですよね、そのショットが切り替わるからね。ついでに言うと、これはスタッフの方なのかどうか分かんないんだけど、この順が折り間違えるときにそばで明らかに順がこうちょっとわたわたわたっとするんですけど、振る舞いが、その順がわたわたってするときにいかにも通りすがりの人なんですけどね、一人か二人こう不審そうに、あれこの人どうしたのかなみたいな感じでこう歩道橋を通りすがりの人がね、それ以上何もしないんだけど、通りすがりの人がこう一瞬その純のわたわたぶりにちょっとあれっていう感じで見るところがあって、もうそれはたまらんいいんですね。そこがちょうどショットの切り替わりでそういうことが起こるんです。つまりこの一連のシーン、純と桜子が歩道橋でただ駅からキートっていう、ワークショップの場所に向かう短い、シーンは2つのショットからなっていて、しかもその前半のショットは音が合ってない、そして、歩道橋をまさに、折りかけるときに、ショットが切り替わって、そこで2人がアップになると同時に2人がいかにもこう、通りすがりの人たちにの中にいるような感じに切り替わる。なぜなら通りすがりの人が純の行為を明らかに不審に見ているからなんですね。でしかもそこから先は音が合ってるんです。でとなると、まあこれは浜口監督やその音声の松野さんに聞かないと分かんないけど、ここで起こっていることはテイクを少なくとも2つ取って、そしてそのうちの1つのテイクの音を、採用した。テイク2の音を採用するとともに、テイク2の絵は後半にぶち込んだ。つまり、歩道橋順が、折り損ねて桜子に追いつくところあたりから、動録、その時録音した音を使ってるんですね、おそらくは。だからそこはなんか妙にタイミングが合ってんですよ。もしあれアフレコだとしたら僕すごいいいアフレコだと思うんだけど、でも僕の推測ではあそこは動録なんじゃないかな。その純がこう桜子にこう桜子が二人に言えねえ、そんなん言えへんわって言ってから純が寄り添うところまでの二 2人の体の動きっていうのがね、実にそのセリフと合ってるんですね。僕らは声を聞くときに同時にその声がこう担うに、その声を担うにふさわしい体を見てるんですよね。身体を見ている。その声にふさわしい体の動き、体の動きって言ったら大したことないですよ。肩がちょっとこう息をしてるとか、あるいは表情がその声に合わせてこう変わるとか、そういう微細な動きが声とマッチしてるときに、僕らはこの声は確かにこの人たちから出てるなっていう感じになるんですよね。その感じがその歩道橋の後半の部分にはある。だから多分それが OK テイクであり OK の録音だった。でじゃあ、テイク1だかテイク3だか分かりませんけども、その別テイクの映像はどうなったかっていうと、駅から純が歩道橋を降り損ねるっていうか、桜子が降りないのに純だけがこう一人降りかけるところまでの映像は、採用されたんですね。でもその音声は採用されなかった。その代わりに、そのテイク2っていうかその後半の音声をそこにかぶせてる。だから正確にはタイミングが合ってないんですよね。だからリップシンクが達成されてないだけじゃなくし、円形だからリップシンクとかほとんど見えないんだけど、その体がね、なんて言うんだろう、その会話をしてる体じゃないんだよな、なんとなくですけど。歩いてる体ではあるんですけども、その会話をしてる声と、歩き方がシンクしてないんです。でそれは僕は特に動きと音の関係というものに興味を持って映画を見る人間なので特に気になるのかもしれないけど、でもそうじゃない人も多分あれはんと思うと思うんですよね。ちょっと 声と体合ってないねっていうのは多分普通の人も分かると思う。でその合ってないねっていうのが、純が歩道橋をこう間違えて折りかける変調につながるんですよね。つまりね、これ僕単純に音声、歩道橋のシーンで前半は音声と体が合ってないっていうのは、単にテイクが違うからそうなった、それだけで、終わりっていう話じゃなくて、もっと僕この演出にとって本質的な問題だと思ってるんです。つまり僕らはその歩道橋のシーンの前半、体と音が合ってないということを意識下で感じることによって、そこにすでに純の変調を感じてるんですね。なんか純と桜子はうまくいってないし、純もギクシャクしてる。そのギクシャクな感じとちょうどシンクができてない、音と声、体がシンクができてないっていう感じがちょうど合うんですね。でそのクライマックスが純が歩道を違うところから降りようとするところだ。でこの不思議な、この変な演出ですよね。考えてみたら、純がそこで歩道橋を折り間違えるって何て言うんだろう、会話の中には特に必然性ないんですよ。別にそこで折り間違えなくてもいいし、映画のセリフの中に折り間違えたとか、ごめんとか、そんなセリフは一個もない。つまりこの歩道橋を折り間違えるということは、セリフには全然反映されてないんです。だけど演出には反映されている。どのようにかっていうと、その歩道橋を折り間違えるっていう前と後で明らかに2人の態度に断層がある。2人がそこを境に体が変調するんです。どういうふうに変調するかっていうと、声と体がピタッと合うように変調する。でしかも2人が急にこう体を使って、例えば純がその桜子の腕を取って、こう自分に引き寄せるようにすることによって、なんていうんだろう、こう小さく体を回復するんですね。それまでこう2人がギクシャクの体がギクシャクしてたのが、その後半はこう2人が体を取り戻すんですね、一瞬だけど。つまり純がなんていうか、自分を助けてよっていうふうにこう桜子を引き寄せることによって、まあいろいろ言いましたけど、これが 僕がその最初に好きになった場面ですね。変ですかね。もう20分ぐらい喋ったので もう一つ好きな場面のことは次回喋ります。それでは。